皆さんおはようございます。寒い朝になりました。寒い日が続いているせいかちょっと体調崩している方も何人かいらっしゃいますね。今日ちょっと人数的にはそういうことで来られない方もいらっしゃって寂しい、いつもに比べると寂しいかなというふうに感じないわけではありません。数週間ですね、2017年の最後の日曜日、それから2018年の最初の主日礼拝、この2回は、ローマの信徒への手紙を離れて、マルコの福音書からメッセージを取り継ぎました。今日はまたローマの信徒への手紙に戻ってまいりまして、この手紙を読み続けてまいりたいというふうに思います。今日は12章に入りました。パウロの手紙には一つの共通点があるんですけれども、それは2階建ての家みたいにと言いましょうか、2階建ての家に例えることができると思います。1階があって、その上にもちろん2階があるわけなんですけれども、1階の部分、そこにはイエス・キリストによって神様との間に平和があるんだ、そのことは全て神様の恵みによってなされたんだ、私たちが何かをしたからとかそういうことではなく神様の恵みなんだ、そのことを信仰を持って受け入れるときに私たちは義とされるんだ、そのようにですね書かれている。これがまあ1階の部分であるわけなんですね。そして2階はその事実があるから、そのことを土台として、まあこういうふうに生きようではないかというような、なんかこう実践面といいましょうか、日常生活に関する励まし、勧めがこう書かれているということなんです。実はこれはとても大切なことでありまして、この2階と1階が逆になってしまってはいけないわけなんですね。イエス様がこの地上におられた当時のパリサイ派と呼ばれる人たち、これはユダヤ教の一派ですけれども、パリサイ派の人たちや、あるいはまた異邦人の世界でも、まあ私たち日本人も異邦人、その異邦人の世界でも、この多くの教えがですね、2階と1階が逆転しているというふうに言うことができると思います。私たちは良い行いをして善行を積んで、あるいはまた儀式に参加して、あるいは滝に打たれたり、いろいろな修行をして身を清めて、その結果として神様との絆が回復するんだ、神様と和解することができるんだと、まあ、この2階から入ろうとするわけですね。それはでもある意味で分かることであります。私たちに何かできることがあるはずだと、私たちにはそういう力があるはずだと、良い行いをしていい生活をして立派な人になって、それでですね、神様に良しとされる、そういうようなですね、力があるはずだというふうに、まあ、信じたいものですし、まあ、また多くそのように信じるわけですけれども、でも神様はそれが全くの逆転であって、誤りであって、人の行いによって、あるいはまたこの儀式のようなと言いましょうか、それが何であれ人の側から扉を開けて神様に至るということはできないんだと、そうではなくて神様の方が扉を開けて、ご自身が身をかがめて人となってくださって、和解のために来てくださり、そして全てのことを成してくださったんだ、あなた方のために私が全てを成したんだ、そのように聖書は伝えているわけです。イエス様は十字架の上で、まあ、7つの言葉を語られたというふうに言われていますけれども、まあ、聖書からそのように読むことができますけれども、その最後のですね、言葉でしょうか、テテレスタイと、こういうふうに言いました。まあ、完了形での言葉なんですね。 なされるべきことはすべて完全になされて、そしてこの効果といいましょうか、そのことの力は永遠に及んでいくというような、そういうような意味です。イエス様がすべてのことをなさってくださったというふうに言うわけなんですね。神様の方が扉を開けてくださった、神様が1階をまず備えてくださり、そして私たちはそこを通って2階に行くことができるということです。私たちが今まで読んでまいりました1章から11章まではいわば1階にあたる部分なんですね。1章から8章まで、神様の愛と恵み、そしてそれを受け取る信仰、これによって私たちは神様と絆を回復する、神様と和解をすることができる、まあちょっと難しいと言いましょうか、でも聖書の言葉では義とされるというふうに伝えています。そして9章からはその神様の愛と恵み、信仰による義というのがユダヤ人だけのものではない、ユダヤ人もそうだけれども異邦人すべてにも及んでいるんだ、そのことを、まあ、いわば神様の知恵と言いましょうか、そのことについて9章以降が語っています。そしてそのことをすべて受けて1章からそれから11章までのすべてを受けて、こういうわけでとこういうふうに言うわけです。まあ、2階の何て言うんですか、あれ上がり間口っていうんですか、よく分かりませんけれども、2階に上ったそのところですね、それがこのこういうわけでという言葉であるわけなんですね。必ず1階を通っていかなければなりません。必ず神様の愛ということについて示され、あるいはまた聖霊によって自分の罪を示され、そしてイエス・キリストにある許しを知り、信仰によってそのことを受け入れて義とされた人たちだけ、神様との絆が回復された人たちだけ、神様と和解した人たちが2階に上がっていくわけです。だからパウロはここで兄弟たちとこういうふうに呼びかけています。この兄弟たちというのはその1階を通ってきた人たちという意味です。イエス・キリストを信じた人たちという意味です。ですから私たちは12章から先に読んで1章から読むという読み方はいたしません。また聖書はそのような順番で書かれていません。くどいようですけれども、この1階を通って、そして2階に上がって、つまり兄弟たちが2階に上がって、そこでその2階の部屋に進んでいくわけです。さて12章の1節それからまあ2節も含みますけれども、これから語られるキリスト者としてのまあ生活の心得ですね、その総論と言いましょうか、一言で言うとこういうことなんだけれどもという、そういう部分です。そして3節以下は格論と言いましょうか、その一言で言うとこういう生活をしましょうよ、こういうふうに生きていきましょうよと言った後で、教会生活ではそのことをこういうふうに、適用しましょうよ、社会人としてはこう生きましょうよ、あるいは市民としてこういうふうに生きましょうよ、まあ、そのような格論が語られていくわけなんですね。社会人としてどのように私たちはイエス・キリストによって救われた者として生きていくというふうに考えたらいいんだろうか、あるいは市民として、まあ、この市民というのは、まあ、この政治の中に組み込まれている私としてと言いましょうかね、そういうものとしてどう考えていけばいいんだろうか、そのようなことが書かれているわけです。そして、もう一度その総論の部分に戻りますけれども、一言で言うとその鍵になることはどういうことなのかと、毎日の私たちの生活について、これこそあなた方のなすべき礼拝です、こういうふうに言われています。これこそあなた方のなすべき礼拝、 そうか、1階を通って2階に上がった、そこで言われることは何なのか。これからあなたの礼拝が始まるんですよ、これからあなたの礼拝生活が始まるんですよ、そう言われているんだということです。つまりどういうことかと言いますと、この2階の部分でずっと私たちが頭に置いて、この進んでいかなければならない、見ていかなければならないことは、毎日の生活っていうのは礼拝なんだと。日々の日常生活の中にこそ礼拝があるんだと。そこが礼拝の場なんだと。日曜日に教会にみんなで集まる、これも確かに礼拝と言われるけれども、ここで礼拝が終わって、ああ礼拝終わったと、精進落としなんて言葉がありますけれども、私たちは礼拝の後精進落としとして皆さんで食事をして、それでそれぞれの持ち場に行くというわけではないわけです。そうではなくて、ここで礼拝を守り、そして日々の生活の礼拝の場に行くんだと、そういうことであるわけなんですね。私は新学生時代、いろいろな教会を回らせていただきました。一つ一つの教会に行った時のレポートを、一冊にまとめてあるのが、もう30年前ですけれどもね、あるんですけれども、ナンバーを見ますと120、30になっていると思います。でも実際にはさらに多くの教会を回ったことを覚えていますけれども、その中のある教会、アメリカの教会でした。何州だったか覚えていないんですけれども、本当に田舎の小さな、失礼な言い方ですけれども、掘ったて小屋みたいな、そんなもう使い古した教会堂に人々が集まっている、そういう教会でした。つなぎを着ている人たちが多くて、一目で農民の人が多い教会なんだなというふうに分かる教会でした。その教会の入り口にですね、この入り口の鴨居のって言いましょうか、外側と内側、玄関側とそれから部屋の内側にですね、それぞれ言葉が書かれているんです。入っていくときにはですね、外側の看板と言いましょうか、書かれている文字を読むんですが、礼拝にようこそというふうに書いてありました。そしてそこで中に入って、礼拝に来たんだなということで、皆さんで賛美を歌い、祈りをして、あるいはメッセージを聞いて、礼拝を守るわけです。そして、礼拝が終わって、そしてそれぞれの家に帰ろう、あるいは職場に戻っていこう、今度は部屋の内側からこう外に出るわけですけれども、そこには、さあ礼拝に出かけようと、こういうふうに書いてあるんですね。礼拝にようこそ、そしてさあ礼拝に出かけよう、この礼拝に出かけようの方の礼拝はサービスというふうに書いてありました。サービスに行こうというふうに書いてあるんですね。サービスというと、私たちはサービス業とかですね、そういうようなところで使う言葉というふうに理解する、日本語になっている言葉ですけれども、そもそもこのサービスというのは神様に仕えるという意味です。ですから人に仕えるということと神様に仕えるということは、同じということがこのサービスという言葉の中に含まれますね。つまりここでみんなでワーシップ礼拝を持って、そしてこれからそれぞれの持ち場に行って、礼拝をしよう、サービスをしよう、人間関係の中で使えるということは神様への礼拝なのだから、そんなふうな意味がそこに込められていたんだと思います。その礼拝とはどういう礼拝なのか、司会者の方に読んでいただいたローマの手紙、もう一度開いてみますとですね、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさいと、これこそあなた方のなすべき礼拝です、こう書かれていました。自分の体を捧げる、それが私たちがなすべき礼拝だと書かれているんですね。どういうことなんだろうかと思います。ここで捧げるというふうに訳されている言葉、それはもともとどういう意味の言葉かと言いますと、 ある人の側に何かを送って、自分の側にあるものを誰かさんの方に移す、そういう意味の言葉です。自分の体を誰かさんの方に移しなさいと、まあ、この体というのはこの人生そのもの、あるいは時間とか私というもの全てが含まれている言葉ですけれども、その私を誰かさんの方に移しなさい。そしてその誰かさんはもちろん神様ということです。今までは私の人生は私のもの、私の時間は私のもの、私の得意なこういう、まあ、能力といいましょうか、そういうものは私のもの、私の希望も私のもの、だから自分でそれをどういうふうに使うか決めて、いやでも変えたいな、私の希望をちょっとね、変えますと思えばいつでも変えられる、まあ、そういうふうに思っていましたし、そういうふうにまた私たちは生きてきたわけです。だけれどもここでパウロはですね、もう例外なくみんなそういうふうに生きてきたんだけれども、その自分の体を捧げましょうと、今申しましたような私の人生、私の時間、私の得意、私の希望、私の思っているもの、それらを全て神様の側の方に置きましょうと、移しましょうと、こう言っているわけです。それが神様に捧げるということなんですね。まあ、もう一つ例を挙げますと、まあ、献金はとっても分かりやすいと思います。それまで私のお財布の中に入っていました。だから私が何にでも使えます。今日は美味しいもの食べようかな、そのためにこのお金使おうかな、それも OK、 あるいは誰かにプレゼントしようかな、それも OK ですね。自分のお財布の中のものですから私の思い通りに使えますけれども、でもそれを神様の側に移す、皆さん私たちが献金した後に代表の方が祈ってくださいますけれども、多くの場合精一杯の捧げ物を捧げます。どうぞ神様の御用のために、神様の御心のために用いてください、こういうふうに祈ることをよく聞きます。これは私の側に、私の財布にあった時には、まあ、確かに神様に与えられたものかもしれないけれども、私のお心のままに、私の思うままに使えるものでしたけれども、それを移しましたので、どうぞ神様あなたの御心のままに用いてくださいと、こういうふうに祈るわけですね。それと同じことなんです。そして私を、皆さん自分自身を神様の側に置くということはどういうことかというと、神様の意思、神様の御心を第一として神様の傍らに自分を置いて生きるということなんですね。これがなすべき礼拝だというふうに言われているわけです。このなすべきというのもちょっと注目したい言葉だと思うんですが、これは私たちがなすべき礼拝なんですよ。クリスチャンの人はまあ違うでしょう、一般には違うでしょう。でもこれちょっと特殊かもしれないけれども、私たちはちょっと変わってるかもしれないけれども、でもキリスト者になったんだから、こういうふうにすべき、そうしなきゃいけない、そういう意味でなすべき礼拝なんですよと言っているように、私たちは一見こう日本語の訳で読むと読めますけれども、でもこのなすべきという言葉のもともとの意味はね、これが筋道だ、これが筋だという、そういう意味なんです。それが人としてクリスチャンであろうがクリスチャンでなかろうが、日本人であろうが外国のいろんな国の人であろうが、男性であろうが女性であろうが、お年を召していようが若者であろうが、人として当たり前のことなんだというニュアンスを伝えている言葉なんですね。ですから礼拝としての生活というものは、私たち人間として理にかなった自然な生き方なんだということがここで言われているわけです。例えば魚、まあ、金魚にしましょうか。金魚はどこに生きるんでしょう。当たり前ですね、水の中です。 水の中にいるのが自然で、もし金魚が話せたらですね、いや私水の中にいるからね安心です、とても快適で平安です、こういうふうに言うと思います。そしてまあこの金魚が跳ねて外に出ちゃったりしたことを見たことありますけども、もうピチャピチャピチャピチャしてねもう大慌てですよね。水の中に戻りたい。そして、水の中に戻してあげるとまたスイスイと泳いでですね、本当に快適そうです。なぜ人間がこんなに不安の中に生きなければならないんだろうか。ちょうど金魚が水の外で生きようとしたら大変なことになるようにですね、神様から離れて生活しようとするならば、まさに水から出てしまった金魚のように平安がないんですね。魚が水から出て、そしてそこで平安を求め、安心を求め、でも水の中だけは帰りたくない、言ったらおかしいでしょう。人間が神様から離れて、私はどうも不安だ、でも平安が欲しい、いろんなことを試みる、いろんなたくさんのものを持ってみたりですね、いろんなことをするかもしれない。でもそれが、その不安が解消されない。でも神様のとこだけには帰りたくない。ちょうど水から出てしまった金魚がもし考えられ、言葉を話すことができたら、平安が欲しいけれども水の中だけには帰りたくないと言っているのと同じようなことではないでしょうか。ちょっとここまでをまとめてみたいと思いますが、私たちは神様の恵みによって、またイエス様の贖いを通して、そして信仰を与えられて、信仰を持って、信仰によってそのことを受け止めて、神様と和解し、義とされ、神様との絆を回復した。そういうわけだから、こういうわけで兄弟たちよというふうにパウロを通して神様に語りかけられた。和解したんだから、義とされたんだから、自分を、また自分の人生を私の側に置いていきたかもしれないけど、神様の側に移してお任せしようじゃないか、そのようにして日々生活していこうじゃないか、それが当たり前の人としてごく当然な自然な生き方なんだから、こういうふうに読んできたわけです。でもここで、ちょっと引っかかるんじゃないでしょうか。確かに五節ごもっとも、でもそんなふうに生きることが本当にできるんだろうか私に。特にもし皆さんの中で予習してですね、この12章13章と先の方を読んだ方はですね、敵が飢えていたらこの食べさせてあげなさいとかですね、あるいは兄弟を裁いてはいけませんとかですね、自分を喜ばせるんじゃなくて隣人を喜ばせることに心をいつも使っていなさいとかですね、まあ確かにいいことが書いてあるな、本当にそうだよな、間違いないことだよな、でもどうも私に関して言うとちょっとおよそできそうもないことばかり書かれているなというふうに感じるのではないかと思うのです。ちょっとこれは私には無理だな、そう感じるんじゃないかと思うんですね。この世に習ってはいけないとも書いてある。このことについては来週もう少し詳しくお話したいと思いますけれども、この世に習わなくて生きていけるだろうか、やっぱりこうどっかこう調子を合わせてこの世に波長を合わせていかないきゃいけないんじゃないだろうか、そうしないで本当に大丈夫だろうか、不安になったりします。神様に全て委ねて生きるっていうのは、実はそれが自然な生き方、そこに平安があるんだと言われても、どうも自分には無理だというふうに感じてしまうのではないだろうか。いや、むしろもしそう感じないとしたら、私たちはちょっと極端な言い方すれば、自分の救いは本物かどうかを疑わなければならないということなのかもしれません。なぜならばヨハネの手紙の1の1章8節に、自分に、これはクリスチャンに語られている言葉ですが、自分に罪がないというなら 自らを欺いており、真理は私たちのうちにありませんという、こういうように書いてあるんですね。この自分に罪がない、この神様を疑うということもその一つかもしれません。ですからそうは言うけれども、立派なことかもしれないけれども大丈夫だろうかと私は全然思いません。その通り、私は私を捧げて生きていますし、これからも 100% そうしています、生きます、私は大丈夫、そのように、ですね、言い切ってしまうことができる。それはまあ、この今度の広辞苑には多分載っている言葉なんでしょうね。それはやばいということですね。パウロは頑張って修行を積んでそのように生きなさいというふうに神様は言っていると伝えているのではない。この本当にこの神様に自分の体を捧げる、それから先を読んで、先ほど申しましたようにこの世には習わないで、そして何ですか、この敵には食べさせて、まあそのようなですねことができないようだったら、あんたはねクリスチャンじゃないですよ。それができないようだったら、あなたはまあ本当に救われているのかどうか分かりませんよ、なんていうふうに神様は言っているのではないと言っています。まあ、これ気をつけなきゃいけませんね。人間は言うことがあるんですよ、こういうこと、クリスチャン同士で。でも神様はそのように言っているのではないのです。じゃあ何と読んだでしょうか。こういうわけで兄弟たち、その後ですね、神の憐れみによってあなたに進めます、あなた方の体を神様に捧げなさい。憐れみが必要なんです。神様の憐れみがあって初めてこのことは私はあなた方に語れるんです。神様の憐れみということがなかったら、こんな恐ろしいことを私はあなた方に語ることはできないんです、そう言っているんですね。神の憐れみによってです。神様が見守ってくださっている。何を？神様は全てご存知です。何をでしょう？あなたの弱さや不完全さや罪深さ、そのことを全部知ってくださり、そして憐れんでくださっている。ここがですね、この土台なんですよ。なぜそうわかりますか？捧げるというのは、私のものを、あるいは私自身を別の人のところに移す、置き換える、そういうことだと先ほど読みました。そして私たちを神様の側に置きなさいというふうに進められていると読みました。でも私たちが神様の側に自分を置く前に、もう神様の方が先にご自分を私たちの方に置いてくださったではないか。イエス・キリストは来てくださったではないか。神様の栄光を離れて、しもべの姿を取り、人となって、人と一緒に生き、そのように私たちのところに来てくださったではないか。しかも私たちの罪を負って十字架に死ぬために来てくださったではないか。神様が先にご自分を私たちの側に置いてくださったではないか。だから神様は私たちを憐れむことができるのだ。その憐れみに包まれて、私たちはこの自分の力でもちろん、この神様の側に全部こうですね捧げていくということを 100% することはできないかもしれないけれども、その憐れみに包まれてそのようにしようと、そういう意識を持って生きていこうではないか、そう勧められているわけです。ヘブライ人への手紙の4章15節にこのように書かれています。この大祭司、つまりイエス様のことですが、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか、そういうふうに言われています。この言葉に私たちは力をいただきましょう。私たちの不完全で また失敗を繰り返してしまい、でもそのような私たちですけれども、そのままの私を神様の側にこの置き続ける、そういう生活を神様は喜んでくださる。神様の憐れみにあって自分を神様の側に置き続ける、捧げる続ける、そういう日々を送ってまいりましょう。一言お祈りをさせていただきます。天の神様、あなたの皆を賛美いたします。私たちのなすべき礼拝、それは私たちの時間や持っているものや希望や夢や、いや私たちそのものをあなたの側に置いて、捧げ続けるということ、それが私たちの礼拝だということを学びました。それがまた人として自然なことであり、実は何か私たちの罪の性質から考えると、いやそんなことは不安で不安でとてもできない、でも実はそこに平安があるのだ、そうしないから不安なのだということを私たちは聞きました。神様の憐れみによって私たちが神様の側に自分を置いていく、そのことを神様が喜んでくださり、その私たちを支え用いてくださいますことを知り感謝いたします。どうぞ神様、この教会を通して私たちはなすべき礼拝を捧げていただきたいと思います。また日々の生活の現場においてなすべき礼拝を捧げていきたいというふうに思います。不完全なものでしょうけれども、どうぞ神様、イエス・キリストの血によって清めて、その礼拝を受け入れてくださいますように、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。